は来ませり、主は主は来ませり、平和の
続いてルカによる福音書2章の1節から7節。
その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
続いて賛美いたします。皆さんご一緒に賛美したいと思います。264番、清しこの夜を1節、2節、3節賛美しましょう。クリスマスおめでとうございます。 思います。今年も皆さんとクリスマスをお祝いでき感謝です。クリスマスを誰とお祝いするか、これ結構大事なポイントかと思うんですけども、クリスマスというと、多くの人のイメージは、家族と一緒に、クリスマスケーキを食べて美味しいごちそうを食べる日ということを思っている人結構多いようです。子どもたちにですね、サンタさんからのプレゼントを用意してそっとこう渡していくということも時というイメージもあるでしょうし、クリスマスの時は、今年もそうですけども、なかなか、忙しい、あるいはいろいろな意味で大変な時期ですけども、親しい人と楽しい時を持つ時と思っている方も多いんじゃないかと思います。それぞれが皆さんがこのクリスマスをとにかく楽しもう、クリスマスお祝いしようというふうに思ってくださっているわけですから、それはそれで良いのではないかと思います。以前聞いた あるカトリックの、神父さんから聞いたお話ですけど、ある方から聞いたそうです。クリスマスって教会でもするんですかって言われてね、その神父さんはびっくりしましたと言って私たちに話してくれたんですけども、そのぐらい世の中にクリスマスは行き渡ってますけども、それが教会から始まってるということはなかなかこう分かってない部分もあるんじゃないかと思うんです。また今日、なかなか人が集まることが難しい、あるいは家の中で一人で静かにクリスマスを迎えなければならない、そういう何か寂しい思いをする時でもありますけれども、その時こそ実は本当のクリスマスを覚えるのにふさわしい時ではないかとも思うわけです。なぜかというと、今読んでいただいたルカによる福音書の2章の1節以下にあった救い主イエス・キリストがお生まれになった時も誰にも知られないでひっそりと目立たない場所でお生まれくださった。ただ見守っていたのは母マリアと父ヨセフだけに見守られていたというところから始まっているからです。そこに示されているこのメッセージというか、恵みを今日ご一緒に覚えることができたらと思うわけです。まず一つ目は、今読んでいただいた、皆さんのところにもプログラムの中に右の方に、ルカの福音書の2章の1節から7節の御言葉を、日本語と英語で、記しておりますので、ご覧くださったらと思っているんですけども、最初の1節以下に、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録せよという勅令が出た、事実が淡々と述べてあるわけですけども、当時地中海世界を支配していたのはローマ皇帝、アウグストゥスでありました。大きな権力を持っていましたから、その人から出た命令です。従わなければなりません。住民の名前を登録しなさい。それぞれ自分の生まれ故郷に戻って自分の名前を登録しなければならない。それで当時ナザレに住んでいたヨセフもマリアもその勅令に従わなければならないことになってしまいました。まさにその命令に二人は翻弄されるということに事態になるわけです。そこで今日私たちはここに記されている事柄から記されていないことをも読み取ってみたいということです。つまりこの出来事の背後にあった事実に目を留めたいということです。その一つが、当時世界を支配しているかのように見えた皇帝アウグストスでしたけれども、しかしその皇帝の支配を超えて見えない神の御手が大きく力強く支配していたということもあったということであります。皇帝の命令は、全領土に住む人々が自分の名前を登録しなさい。その狙いは国民の人口を知り、それは何のためかというと、人々から税金を取り集めるため、あるいは 徴兵というか兵隊に繰り出すために、整えるために、自分たちの国を強くして世界を制覇したいという野望を見ることができます。その世の権力者による命令に振り回されるかのように、若い夫婦ヨセフとマリアはナザレから120キロほど離れたベツレヘムに向かって、住民登録のために旅をしなければなりません。ユダヤ人にとって住民登録は異教の国の王様の支配の命令の厳しさに強く感じるところもあったでしょう。ですから暗黒の状況が来つつあるというような状況でした。この国にとって良いことは何もないというようなことでありました。ヨセフとマリアはさらに目を向けていきますと、彼らにとってベツレヘムの旅は相当つらいものがあったと思うんです。まあ身重のマリアがを伴いながら120キロ、私120キロって松山からどのぐらいのとこかと思ったら高松ぐらいなんですね。ここから高松まで歩いて行くわけですね。一日もし20キロしか歩けなかったとしたら、6日はかかるということです。しかもまっすぐな道だけではなくて、途中には野原もあれば、あるいは家のない、まあ、丘もあれば、いろんなところもあったでしょう。そういうところを、まあ、テクテクと自分の足で歩かなければなりません。しかもベツレムに着いてからも、マリアは月が満ちて見知らぬ宿屋の家畜小屋で初子を出産しなければならなくなります。どれもこれも不安であり落ち着かないものであったことでありましょう。喜びからはほど遠いような出産の状況です。そこにあるのは、苦痛であったり辛さもあったでありましょう。しかしこの世の力や状況によって強いられた状況の中に、なおも神様のご計画が進められているのを見ることができます。神様は預言者を通して約束された事柄が成就しようとしていたということです。先ほど読んでいただきましたイザヤ書の9章の5節に、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたと、救い主が誕生することを約束する、この預言者を通して示されている救い主の誕生の預言がありました。その時同時に語られた時代状況を示す言葉が9章1節に、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いたとありました。暗闇の中に大きな光が与えられると約束されていました。まさにこの皇帝アウグストゥスの支配が強まっているこの暗闇の中の時に、神の子キリストが生まれるということによって、大いなる光としての救い主が生まれようとしているわけです。私たちはこの地上の支配、この世の支配を超えて、神こそがこの世界を支配しておられるという事実を、まあ、こういうところに見ることができます。暗闇が度合いを増して大きくなっていったとしても、神様のこの地上における介入もまた力を増しているのだということであります。もう一つ預言の関連で見たいのは、このバツレヘムという場所で生まれたということも、実はこの預言者ミカという方の書いた中にこういう言葉があります。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもってと、このようにベツレヘムから救い主が生まれることが前もって予言されていました。しかしながらこのヨセフとマリアは 皇帝の命令に従ってベツレヘムに行かざるを得ない状況です。しかしその中に神の計画があったということで、その成就を見るわけですけれども、今日のルカの福音書の中にはそのことがはっきり記されているわけではありませんけれども、私たちは神の御子イエスがベツレヘムでお生まれになったということが、実はこの予言の成就であると読み取りたいと思うのです。神様は神の御業を分かる方法で御業をなさることもあれば、一見神の御手が働いていると思えないような見えない御手を持って全てをご計画のままに導かれることもある。私たちは御子イエスが御素晴らしい姿をとって誕生された出来事の中に輝く神様の御手を見出すことができるのであります。このように勅令によって帰ってきたベツレヘムにおいて、マリアは月が満ちて御子イエスが誕生されます。私たちはこれを神の計画の中にあると見るわけです。神は見える世界を見えない御手のによって導いておられます。時が満ちて神の計画がに沿った一つ一つのが現実となっていきます。時が満ちていくときに必ず実現していくのです。ですからまだ実現していない神様のご計画の中にも、時が満ちたときに必ず実現することがあるのだと信じて、私たちは祈り求め、その時を希望を持って待っていきたいと思うわけです。次にこのシュエスが生まれた場所についてでありますけれども、シュエスはベツレヘムのどんな場所でお生まれになったのでしょうか。ベツレヘムでは住民登録のために帰ってきた多くの人たちによって宿屋がいっぱいでありました。どこにもマリアとヨセフを迎えてくれるような場所はありませんでした。彼らがようやく憩える場所を見出したのは客間ではなくて家畜小屋でありました。出産を控えた二人にとってどんなにか綺麗な、あるいは静かな良い場所を望んでいたでしょうけれども、汚い悪臭のいっぱいまみれる家畜の鳴き声のするような馬小屋しかありませんでした。そこに滞在するうちにマリアは月が満ちて初子を産みました。貝馬桶、馬や牛の餌箱ですけども、そこには藁が引かれて、もしかしたら、家畜のね、よだれとか、あるいはいろんなものがまみれていた、そういう場所かもしれませんけれども、生まれたばかりの御子イエスを寝かせるということになりました。本当にこの惨めな状況の中での誕生です。しかしその姿は、神様が私たちのために低く低くなって、貧しく貧しくなってお生まれくださったという大きな憐れみを示している姿でもあります。そこまで低く貧しくなって私たち人間と共にいて、共に歩んでくださる姿です。でも当時の人たちは、まさか神の御子が見すばらしい姿で馬小屋でお生まれになることは全く理解できませんでした。そのまま受け止めることもできませんでした。神の御子がどういうわけで生まれ場所が馬小屋の家畜、解剖家になったかについては、別の角度から今日のその理由として7節にこう記されています。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからだ。ベツレヘムの宿屋の主人がもしヨセフとマリアが王様であって、お金持ちであったならば、決してこんなことにはならなかったかもしれません。名もない貧しい夫婦に対して、宿屋の主人はついに愛の眼差しを向けることをしませんでした。宿屋の主人の心に、ヨセフとマリアとマリアのお腹の中にいる御子イエスを迎える場所がありませんでした。ですからヨセフの家族に対して、たった一つの部屋も与えることもなく、宿屋の片隅に、家畜小屋に、解剖家の中に御子イエスを追いやってしまいました。御子イエスがお生まれになった時、ベツレヘムの人々はそのことに気づこうともしませんでした。みんな今こそ稼ぎ時とばかりに商売に精を出していました。 名もなき貧しい旅の家族を助けるをということよりも儲けにならないことはしたくなかったわけです。みんな自分のことばっかり考えて、心の中にヨセフの家族を止める場所がなかったのです。もっとはっきり言えば愛が冷え切っていた状況です。人々は深い深い闇の中に包まれていました。でもどうでしょうか、当時の人々と私たちとは違うとは言えるでしょうか。あの時から2022年目のクリスマスを迎える私たち、いつの間にかベツレヘムの人々と同じようにイエス様が来られていたとしても、そのことに気づかずに迎え入れようとしないということはない、あるのではないかということを思わされているわけです。最後に御子イエスがお生まれになった家畜小屋、解剖家はまさに他でもなく私たちの人間そのものを象徴しているのではないかというふうに思うわけです。家畜小屋、そこは汚くて暗くて他の人には見せたくないような、隠しておきたいような醜い場所であると思います。しかしそこを御子は自らの宿りの場所としてくださいました。そこからこの世における救い主の歩みを始めていかれました。そこから人間との触れ合いを始められました。そのことに私たちは心を動かされます。私たち一人一人にもそれぞれ醜いあるいは暗い部分を抱えています。まあ、例えばですね、急にですね、急にどなたか皆さんのお家に、例えば我が家にちょっと今日泊めてもらえませんかって言った瞬間にですね、残念ですけどもうちょっと早く行ってもらったらよかったんですけど、急には無理ですとかね、ちょっとまだ片付いてませんからとかね、まあ、いろんな言い訳をね、こうついつい私たちはこう言いやすいです。だけどどうでしょうか、もし自分のお子さんが帰ってくるとなったらね、そんなこと関係ないですよね。遠くにいた子供が帰ってきたって言ったら、どうぞどうぞって言ってね、こう歓迎するんじゃないかなとこう思うわけですけども、その時は別に汚かったとしてもそれは気にしないわけです。どうでしょうか、私たちは人に語ることができないほどの罪と恥ずかしい部分も抱えています。また自分が自分を見ても嫌になるほどゾーッとするような、身震いするほどの人の目に隠しておきたいような部分も私たちは抱えています。ベツレヘムの家畜小屋、あの解剖家に等しく暗くて寒々としたものを私たちは持っています。しかし実はこの場所こそが最もイエス様を必要としている場所ではないかと思うんです。その部分こそが私たちがイエス・キリストに出会うことができる場所、イエス・キリストがその入り口から私たち一人一人の中に入ってきてくださる。私たちはじゃあどうしたらいいか、私たちはもっと自分の生活を美しく心を清くして歓迎しなければならないのではないかと考えがちですけれども、もっと身を正しなければならないと考えがちですけれども、しかしそうする必要はないわけです。御子はこの世にお生まれになるにあたってまともな場所を与えることも ないにもかかわらず、神様のご計画に従って御子を家畜小屋の中で誕生させてられました。イエス・キリストは私たちの弱さや貧しさや暗さの中において近づいて私たちと会おうとしておられます。私たちの心の闇の部分、隠してしまっておきたいと思っているところに主は私たちの中に留まってくださいます。そのようなものの中に誠の光、平和の光として私たちを照らして助けてくださいます。そうであるならば私たちは主の前に自分の暗さや醜さや自分を消してしまいたくなるような恥や罪のを恥じる必要はありません。このお方に、主よ私のところに来てくださいとお願いしても良いのではないかと思うんです。 この後歌おうと思っています、賛美歌443番、冠も天の座もを、この後賛美するわけですけれども、まあ、賛美するとも聖歌隊に賛美していただこうと思っていますが、その一節に、冠も天の座も惜しまずに捨てて地に下る御子イエスを止める部屋はない、おいでくださいイエスよ、ここにこの胸にという歌詞があります。この御子がもともと神様でいらっしゃった、その栄光をお持ちであった方が惜しまずに捨てて地に下って赤ちゃんとしてお生まれくださいました。そのお方を止める部屋はありませんでした。馬小屋で上声を上げてくださいました。まさに私たち人間の醜いところに来てくださいました。このお方を私たちは歓迎したいと思うんです。私のところに来てくださいと歓迎したいと思うわけです。まあ、この賛美歌のように私たちも、こう救い主イエス様を、私のところに来てください、私の心の中に来てください、あなたの愛、あなたの恵みをぜひともいただきたいですと一緒に歓迎したいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、感謝いたします。神様のご計画があって、本当に救い主を送ろうとするご計画を持って、この御子をこの世に送ってくださったのだということを今日学びました。私たちにはそれはなかなか理解できない、本当にあなたの大きな御心です。しかし私たちはこのお方を必要としています。暗い闇の中に包まれ、いろんな不安や恐れを抱えながら生きております。そんな私たちのところに来てくださろう、そして私たちと共に歩もうとしてくださる、そのあなたの恵みがこのクリスマスの時に表されたのだと今日学びました。どうか私たちの心の中にも、どうぞこの恵みが、祝福が私たちに深くとどまって、私たちの心を明るくし、また平安と喜びに満たされますように、神様が私たち一人一人に望んでくださって、祝福に導いてください。この願いと祈りを私たちの救い主